天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。おはようございます。今日は主の天使がマリアに告げた受胎告知の物語を学びます。主の天使はマリアにこう告げました。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。主の天使から突然おめでとうと言われて、マリアはただただ戸惑うばかりでした。なぜおめでとうなのでしょうか。それは主が共におられるからです。では主が共におられるとはどういうことでしょう。主が共におられる。神様が共におられる。私たちもしばしば口にいたします。また耳にもいたします。悲しんでいるときに主が共にいて慰めてくださる。もちろんそうでしょう。危機に瀕するときに主が共にいて守ってくださる。もちろんそうなのです。けれどもここで語られているのはそういうことではありません。ここでの主が共におられるというのはマリアを用いようとしておられる主が共におられるということです。神様があなたと一緒にいてくださいますよという言葉を聞いたときに、皆さんならどう受け止められるでしょうか。神様が一緒にいるよと言われて喜ぶ人の多くは、自分の望みを叶えてくれる神様が共におられる、苦しみや困難を遠ざけてくれる神様が共におられると思っています。しかしそのように受け止めている人は、自分の願っていないような苦難を受けるときに、あるいは自分が願っていないような人生を歩まなければならなくなったときに、神様は共におられないということになってしまいます。しかし天使ガブリエルは、マリアが自分の願っていないような人生を歩まなければならなくなったときにこう告げたのです。主があなたと共におられると。これは明らかに、あなたの願望を実現してくれる神様が一緒にいますよという意味ではありません。そうではなくて、あなたの人生を用いてくださる神様が共におられるということです。あなたの人生があなたの思い通りにならなくても、たとえ苦難に満ちていたとしても、あなたの人生には意味がある。神様があなたの人生に伴い、あなたの人生を用いてくださる。そうやってマリアの一生は、キリストの母親としての一生として用いられたのです。マリアは、イエス様をその身に宿すという、誰一人真似のできない神様の奇跡に用いられました。そういう意味では、誰もマリアに代わることはできません。マリアの立場は、人類史上唯一無比の位置を占めているのです。けれども、マリアが特別に立派な信仰の持ち主であったというわけではありません。マリアは、神様の奇跡を最初から自ら進んでその身に引き受けたわけではなかったのです。よくわからないままに、天使に説得され、最初はしぶしぶ引き受けたのでした。もし神様が支えてくださらなければ、彼女は救い主を産むということすら諦めてしまっていたかもしれません。彼女はそんなごくごく普通の弱い人間だったのです。そんなマリアを神様は一方的な恵みによって選び取り、救い主の母としてくださいました。そして後から少しずつ少しずつ整えてくださったのです。そういう意味では私たちも同じだと思います。さまざまな困難にぶち当たるときに、実際に私たちにできることは本当に限られています。私たちはスーパーマンではありませんから、それは仕方のないことだと思います。けれども何も諦める必要はありません。マリアと同じように、あなたを用いてくださる神様がいつも共にいてくださるではないかと、御言葉が時には厳しく、また時には優しく、その時々に必要な励ましを与えてくれるはずです。たとえ私たちには到底不可能と思えるようなことであったとしても、神様が一旦約束されたことは必ず実現します。マリアがそうであったように、 私たちには不可能に思えるようなことであっても、神様は小さな私たちを大きく大きく用いてくださいます。神様はご計画に従って必ず万事を益としてくださるのです。変えられるものを変える勇気と、変えられないものを受け入れる冷静さと、それら二つのものを見分ける知恵をお与えください。これはニーバーという神学者が残した祈りの言葉です。ニーバーという人は、この世の中には変えることのできるものと、どうしても変えることのできないものがあるのだというのです。その上で、変えることのできるものに関しては勇気を持って懸命に戦い働けばいいし、変えることのできないものに関しては自分の力でもがくのはやめて、それを受け入れ神様にお任せすればいい。そしてその二つのことを正しく見分けることができるように、私にその知恵を与えてくださいと彼は祈り求めているのです。私たちもマリアのように、しばしば困難な道へと神様から押し出されることがあります。そして八方塞がりの中で自分には何にもできないと諦めてしまうことがあるのですけれども、そんな中にあっても決して諦めることなく、自分にできることは精一杯するのです。そして自分にできないことについては決して無理はせず、神様にお任せをする。そしてその自分にできることとできないことを正しく見分けることができるように、知恵を与えてくださいとただひたすら祈るのであります。そうするときに、きっと神様は私たちの小さな働きを用いて、その困難な道をも切り開いてくださるでしょう。